先ほど読んでいただいた箇所がですね、トマスのね、あの疑い深いトマスとね、イエス様の出会いのね、箇所ですね。今日ここから、あの3つの点からですね、お話をさせていただきたいと思うんです。まず1つはね、あれだけね、私はこの目で見なければ決して信じないと言っていたトマスがどうしてね、パッと信じるようになったんでしょうか。そこに目を留めたいと思うんですね。このトマスというのは、どういった性格でしたでしょうか。私は一つ難しい言葉ですけど、実証主義者、何事もこうちゃんと、ね、実験してね、こうこうこうになるというふうにこの実証されないと信じないタイプですね。この目で見ないと信じない。でもね、だからね、それと同時にね、彼は本当に一本気な素直な性格だったんですね。イエス様がね、捕まってもう死刑になるかもわからないという時にトマスはどう言いました。我々もイエス様と一緒に死のうではないかと言ったんですね。こんなこと言えます？捕まえられて、まあ結果はね、バッと逃げてしまったんですけどね。しかしこの時は我々もね、イエス様と一緒に死のうではないかと勧めた。だからイエス様を信じるという点ではすごく素直なところがあった。でも同時に実証主義者であった。これがね、彼をね、内側から、まあ、葛藤というか苦しめておったわけですね。でも本当に真摯な人物ですね。まあ本当は自分は信じてないけども、みんながそう言うんだったら信じることにしとこうか、そんなね、ええ加減のタイプやない。皆さん、ところで私ね、一つ疑問が起こったんですよ。皆さんも感じておられるかも分かりませんけども、このイエス様が復活する1週間か2週間前にはね、あのダダロが復活してるわけでしょ。死んで4日も経ったね、墓に葬られたダダロがイエス様の一言によってパッと出てきたわけじゃないですか。トマスはそれを見てるはずなんですよ。それを見ていながらね、なぜイエス様の復活が信じられなかったんですか。不思議に思いませんか。ねえ、私ね、ここにね、信仰の持つ面白い部分があると思うんですね。信仰の持つ面白さがあると思います。それは信仰というものはどこまでいっても個人的であるということですね。人の他人の信仰が強められたから、じゃあ自分の信仰も強められるか、そんなことないんです。例えばね、ある兄弟にすごい奇跡が起きたとしましょう。現在の医学では決して治らないような病気がパーンと、ね、治ったと。すると当然その人は、治った人は神様にすごく感謝してね、信仰が強まりますね。でもあなたはその人を見てね、自分も同じように信仰強まるでしょうか。ある程度はね、ちょっとはね、あ、すごいことが、この人に神様すごいことなさった、ちょっとはね、信仰が強まるかもわからない、若干はね。けども所詮他人事でしょ、一言でしょね、自分の目に起こったことじゃないから、そこまで信仰が、深まらない。信仰が自分のものとはならないんです。信仰が本当に自分のものになるためには、トマスの例で例えたら、トマス自身が自分の目で見て、蘇ったイエス様を見て、手で触らなければ自分の信仰にはならないんですよ。いくら聖書を読んでみても、もちろん聖書を読むことは大事ですけども、読むだけでイエス様に自分の人生をかけない人は、かけない人生は結局信仰の素晴らしさも、イエス様が生きて働くお方であるということも全く経験しないままで終わってしまいます。とってもこれ残念ですね。同じ死を信じてね、何十年も生きてきてね、片方は本当にイエス様に自分の人生を委ねてね、本当に祈っていったらイエス様いつも不思議なように働いてくださった、これそういう経験皆さんあるでしょね、ありませんか。でそれこそね、死を信じる意味がある。片や信じますというだけでね、教会来てます、教会来てるか分からんけど、いや、信仰は信仰、 生活は生活、人生は人生でね、全然違うことをやっとったらですね、そこはね、イエス様の力をね、味わうことはね、できませんが、これほどもったいないし、信仰生活、ありませんよ。同じ信じるならば、自分の人生をイエス様にかけてみたい。ね、これでこそ、本当のクリスチャンではないでしょうか。そして、本当にね、そうやって自分の人生をかけた人には、本当にね、イエス様がいかに真実な方であるか、体験するんですね、何度も何度も。大昔、ローマ帝国の時代にね、そのキリスト教が厳しい迫害を受けていた時代がありました。で、その時代に、ポリカルポスというね、一人の牧師さんがいたんですね。まあ、当時は司教という名前ですけどね。ポリカルポスという、まあ、ある教会の牧師さんがいた。で、彼はとっても素晴らしいね、もう本当に愛と御霊に満たされて、教会の人々だけじゃなくて、世間の人々からも本当に尊敬されて、愛されていた、慕われていた、そういう人です。その時にね、ある情報が入った。今度、この教会にね、ローマ帝国から警察が来てね、クリスチャンがいるかどうかね、この聞き回ると、この町にクリスチャンがいるかどうか聞き回ると、という情報が入った。そこでね、その彼を慕っていた人々はね、ポリカルポスに言いました。ポリカルポスさん、私たちは決してあなたがクリスチャンだとは言わないから、あなたも自分はクリスチャンでないと言ってほしい。私はあなたに一日でも長くこの町にいてほしいんですから、言いました。それを聞いたポリカルポスは、人々のね、恩公上に涙を流しながらもね、やっぱりこう言ったそうです。皆さんがそこまで私のことを思ってくださるのは本当にありがたいことです。私も皆さんのことを心から愛しています。でもこのことについては皆さんの意見をお聞きするわけにはまいりません。私はクリスチャンになって50年以上経ちます。その50年間、私はいろんな罪を犯して、本当にこの、不真実なこともたくさんありました。不信仰になったりしたこともありました。しかし、イエス様は、ただの一度も、私を見捨てられた。助けなかったことはありません。どんな時も祈れば、必ず、イエス様が私を助けてくださいました。今になってこれほど私に真実を尽くしてくださったイエス様を知らないなどとは言えません。そう言ってその警察が入ってきた時にですね、彼は自らクリスチャンであることを名乗出て殉教していったと伝えられております。まあ、殉教するかどうかは別としてもですね、でもね、心からイエス様を信じて人生そのものをイエス様にかけた人に対して、イエス様は私たちの考えをはるかに超えて守り助けてくださるお方です。私も45年間ですね、若い時に25歳の時にイエス様を信じて、今70歳、45年間ね、やっとイエス様を信じてきてよかった、その通りだと思いますね。いろんな苦しいことやいろんなことがありましたけども、祈ればことごとく神様は守ってくださいました。本当に主でなければ、神様でなければ、もう見られないような奇跡をね、目の当たりに見ました、ね、だから私たちはイエス様にかけるときに肉眼では見えないけども、霊の目で体験でイエス様、生きて働くイエス様を見ることができるんですね。そのことを覚えた。そして二つ目に覚えたいことは、イエス様は疑っているトマスを裁くんじゃなくて温かく励ましてくださった。そこに目を留めたいと思うんですね。イエス様の態度、27節にイエス様はこう言ってますね。ヨハネの20章27節、 それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものにならない、信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマス、お前そんな不信仰でどうするんかと怒ったり、騒いだりはされませんでした。オウム返しのように、トマスがね、イエスの手を見て、脇に手を入れなければ私は信じませんと言った。その言葉をオウム返しするように、あなたの手を脇腹に入れなさいとおっしゃった。そして、信じないものにならないで、信じるものになりなさい。おっしゃったんですね。つまり、イエス様は実証主義者であるこのトマスの次元まで、トマスが納得できる次元まで自分を低くしてくださったということ、そこを学びたいと思うんですね。イエス様は分からない、イエス様のこと分からないという人ほったらかしにする人ではありません。必ずその人が納得できるところまで降りてきて導かれる方です。私ね、ここを読んだ時にね、イエス様があの最後の晩餐ですよ、あの時にタオルで持ってイエス様、お弟子さんたちの足をね、一人一人丁寧に洗われた、そのね歌詞を思い出しました。足を洗う、その人の一番低いところまでイエス様降りて、そして汚い足を洗われた、ね、そこまで低くなってくださるのがイエス様ですね。そして その事件まで来てくださった時にトマスは初めてイエス様のことが分かった。我が主、我が神よと心から告白することができた。イエス様がこんな疑い深い私のところまで下ってきて、そこまで愛するイエス様の愛に出会った時に彼は分かったんですね。そして疑いが晴れた。イエス様はそのように皆さん一人一人をあなたのところまで降りてきて、一つ一つ御言葉を持って導いてくださるお方です。昔ドイツにですね、バルラハという人がいました。戦争、第二次世界大戦中ですね、第二次世界大戦中、そのヒトラーの時代ですね。その時にこのバルラハというこの人は彫刻家ですけども、素晴らしい彫刻をね、もう何十点も何百点も作った人です。でその彼がヒトラーに反対した、ヒトラーににのいうことに抵抗したということで、彼は捕まえられたりしてね、これまで彼が作ったもうそうたくさんの芸術作品、彫刻を全部没収して潰されて壊されてしまったんですね。で名誉も地位も自由も全て奪われて、本当に孤独と絶望、これからどうなるんだろう、そういう絶望の日々を送りました。戦後彼はそのような悪夢の時を振り返ってこう言ってます。私はあの頃は神様の支えなしには一日たりとも生きることはできませんでした。でもそういう地獄のような時、主は御言葉をもって励ましてくださいました。特に詩編23編、たとえ死の影の谷を歩むとも私は災いを恐れません。あなたが私と共にいてくださるからです。この御言葉が本当に真実であることが分かったというんですね。さらに27編に、父や母が私を見捨てても主は 私を取り上げてくださいますというこの御言葉も彼にとってすごく力になったんですね。たとえ一番愛を持ってね、この愛してくれるこのお母さん、お父さん、お母さんからでさえ自分を見捨てられても、神様は私を取り上げて守ってくださるということですね。主は決して見捨てることはなさらない。ちゃんと責任を持って保護してくださる。その通りに彼はイエス様に守られて、あの厳しい中で絶望することもなく、発狂することもなく、あの厳しい試練を乗り越えて打ち勝つことができた。3番目、3つ目はですね、最後に目を留めたことはですね、では蘇られたイエス様を見るということはどういうことですかということです。蘇られたイエス様を見るとはどういうことか。世の中には現代もそうですけどね、私はイエス様に出会いました、この目で見ました、そういう人結構多いようですね。もちろん本当のこともあれば、ね、ちょっとね、前ずばものこともあると思うんですね。でもね、本当にイエス様に出会った人とそうでない人とどこが違うんでしょうか。どこで見分けがつくと思いますか。見分けた、皆さん、嘘に嘘も偽物に騙されないようにね、それはね、生き方ですよ。イエス様に本当に出会った人は生き方が変わってくる、ね、今まで自分中心に生きていた人がね、本当にイエス様を喜んでイエス様にですね従っていく、心からイエス様についていく、祈っていく、そういう人に変えられていく。でも本当にイエス様に出会ってない人はね、自分中心のままね、あ、イエス様はい、待ってました、私はせたがして生きていきますみたいなね、出会ってないんですね、こういうふうに言いますとね、皆さん内心ね、いや私なんかね、ちっともね、クリスチャンとして何十年も生きてるけども、一度もイエス様に会ったことないんですよ、ね、言う人がいるかわかりません、ね、こんな私どうしたらいいんですか、ね、手を挙げてくださいとは言いませんけどね、そういう人も内心いると思うんですね。でも不安になるかもわかりません。でもそうじゃないんですね。イエス様がどうしてトマスの前に現れたか、それはトマスを愛していたからですね。彼が立派な信仰者であったからではありません。同じように皆さんにもイエス様の方から現れてくださる、その時を期待しながら喜びながら待っていればいいんですね。ある一人の牧師の証を紹介しましょう。この牧師がね、不信仰な私が変えられましたという経験の体験を証ししたそうです。彼は中学生の頃にですね、救われて洗礼を受けました。でもね、不信仰なものでしたんですね。自分の信仰には自信が持てなかった、そういう人多いんではないでしょうか。救われたはずなのに、信じたはずなのに、自分はダメだ、ちっとも変わっていない、ね、他の皆さんがすごく立派に見える、ね、彼はそう思っていたそうです。でね、自分を果たして本当に救われているんだろうか、疑っていく、一旦疑い始めるとどんどんどんどん疑いが深まっていって、最後には神様の存在まで疑うようになっていたそうです。で、そんなある日ね、教会で正解が開かれました。で、その時にメッセージをした先生がですね、旧約聖書にホセア書ってありますね、ホセア書からメッセージをされたんですね。皆さん、ホセアってどんな人ですか。ホセア読んだことあるでしょ。ホセア、ね、あのね、この人はね、ある面世間的に見たらね、すごくね、不幸な人なんですね。不幸というかね、美しい奥さんと結婚したの、まあ、それはいいですけども、その奥さんが次から次へと不倫をしてね、次から次へといろんな男性に身移りしてですね、自分から離れていったそうですね。 でね、もう彼は大変苦しみました。皆さんがホセアどうします？もうええわ、別の女性行こうと思うでしょ思うでしょというかね、苦しむでしょ。神様はホセアにどうおっしゃったか。あなたはホセアを、奥さんを買い戻しなさい。奥さんはもうね、いろんな男性のところ、男性遍歴をしてですね、しまいには一文なしになって奴隷になっておったんです。当時お金を出したら奴隷を買い戻すことができました。そういう制度だった。神様からあなたはお金を出してその奥さんを買い戻しなさい。そこで彼は言われた通りですね、たくさんね、今言った何百万円か分かりませんけども、そのお金をですね払って奥さんを買い戻した。そうですね、愛していたんです。そこまでね。でそういう話ですけども、この先生はそのメッセージを来た時、私はこの夫を裏切って罪を犯した妻と同じだ、この妻は自分だということが分かった。その時にこんな自分を取り戻すためにイエス様の十字架があったんだ、それが神の愛なんだということが思い知ったというんですね。そのことを思い知った。それから彼は変えられた。それまでは彼は自分が立派な信仰者になることによって救われる、救われていることを確信しようとしていた。そうではない、それは自己満足であり傲慢であった。一方的な神の愛によって自分が救われたんだ。浮気ばっかりして主人から捨てられても何の文句も言えないこんな自分をイエス様は自分の命という、もうそれ以上ない大きな代価によって救ってくださった。その時にこの先生は変えられて、それから神様に献身するものになったんですね。イエス様はトマス、自分の目で見て自分の手で触らなければ決して信じないと言い張っておった堅くななトマスを取り扱って変えてくださった。そして見なくても信じる信仰に導いてくださった。皆さん、イエス様今日は皆さんにこうおっしゃるんですね。あなたは私を見たので信じたのですか？見ないで信じる人は幸いです。そして信じない人ではなく信じるものになりなさい。皆さん、私たちは肉眼でイエス様を見ることはできません。けどもイエス様に委ねてかけていくときに本当に生きて働くイエス様を知ることができる。今いろんな問題の中にある人、悩みの中にある人、ぜひ改めてイエス様を信じ直していただきたい。必ず神様は生きて働かれます。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの、疑い深いトマスとのイエス様との交わりをこの箇所からメッセージをいただきました。トマス、イエス様ご自身がトマスの目の前に現れて、あなたの手を私の脇に入れなさいとおっしゃった。そこまで我が身を低くしてトマスを救いに導いてくださった。このことを心から感謝いたします。主が私たちを憐れんでくださらなければ、ただただ私たちは滅びるものでありました。しかしこのペトロ書に書いてあるように、主は私たちを憐れんで私たちをイエス様によって救ってくださいました。そして信じないものではなく信じるものへと導いてくださいました。そのことを心から感謝いたします。私たちはもちろん肉眼で復活したイエス様を見ることはできません。でも信仰の目でイエス様を見ることはできます。どうぞ主よ、信じないものではなく信じるものになるように 私たちの魂を、霊を導いてください。そして本当にイエス様に委ねて安心して新しい1週間後出発することができますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。